はようございます。高原剛一郎です。私は先日、平口伝中という方のことを伺いました。この方は、日本を代表する彫刻家で、国立劇場のロビーにある作品なんか、完成に30年以上かけて作られたというふうに言われています。魂の彫刻家と言われるすごい作家です。ある時彼は30年分の彫刻用の木材をまとめ買いして庭に積み上げたそうです。そして黙々と掘り続けました。この先30年掘り続けるぞという心意気ですよね。ところでこの30年分のまとめ買いをした時、平口さんは102歳でした。100歳超えて30年間掘り続けようとしたのは、自分が130歳まで生きれると思っていたからではありません。そんな長生き人間は世の中にいないことぐらい、平口さんもよくわかってます。それでも30年分の木材を買わずに折れなかったのは、創作への熱情が彼をして自分の命を忘れさせてしまっていたからですね。結局彼は109歳で亡くなる直前まで掘り続けたんですね。起きてる時間はすべて作品作りに取り掛かりました。どうしてそこまでして作品を作るんでしょう。一旦手掛けた作品を完成させたいというパッションが彼を突き動かしたんですね。この人の生涯を考えながら、私は人類の作者である神様のことを思いました。創造主である神はなぜあなたを作ったんでしょう。あなたを作りたいというパッションに突き動かされていたからです。あなたは神があなたを望んだので作られました。しかも神様は一旦手掛けたあなたという作品を完成させたいという熱情に燃えている方なんです。たとえ本人が自分のことを諦めたとしても、神は決してあなたを諦めておられません。あなたの霊、あなたの魂、あなたの肉体のすべてを理想の姿にしたいと日夜働き続けておられる方なんです。聖書の中にこんな言葉があります。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。あなたの作者である神様は、あなたの人生の出来不出来に全く左右されない愛で、あなたを罪の中から救い出し、神の理想を実現してくださる方なのだと語っているんです。ところで罪とは一体どういう意味なんでしょう。本来の意味は的外れ、誤った目的に用いられるという意味があるんですね。ある小学校で運動場の一隅に田んぼを作ることになりました。協力したのは児童のおじいちゃんです。農業一筋70年のおじいさんは、みんなで田植えをし、水を張り、秋には稲刈りをし、取れた米でおにぎりを作って食べたら、美味しいぞ、楽しいぞ、一生の思い出になるぞという、まあ、そんな思いで田んぼ作りに協力したんです。ところがこの田んぼで事件が起こったのです。一人の男の子がいじめにあったんですね。五人の少年が寄ってたかって一人をいじめて、水を張ったばかりの田んぼに突き落とし、ぬかるみの中に沈めようとしたんです。ええか、このことは絶対言うなよ。俺らがやったというふうに言ったら、どんな目に遭うか分かってるだろうな。自分の不注意で落ちたと言うんだぞ。男の子は脅され、そして泥まみれになりながら家へ帰ったのです。そしてこの日以来、学校に行くことができなくなってしまったんですね。やがてことの真相が明らかになり、このことは大問題になりました。そしてとうとう田んぼそのものを潰すということになってしまったんです。このことを一番悲しんだのは誰でしょうか。それはおじいさんでした。みんなが仲良くなるために作ったものを使って友達をいじめたんか。良いことのために作ったものを利用して悪いことをしたのか。 この田んぼはそんなことのために作ったんじゃない。はじめの目的を裏切るような間違った使われ方をしてしまったのか。そう言っておじいさんは嘆いたんですね。良いものを悪いことのために使うこと、本来の目的から外れたことに用いることを聖書は罪と言うんです。なぜなら罪とは的外れという意味だからです。ところで神様は私たちに体を作ってくださいました。目は何のためにあるんでしょう。他人の長所を見つけて励ますためです。でもしばしば欠点を荒探しして睨めつけたり悪いことの合図に使ったりするのではありませんか。口は何のためにあるんでしょう。しょんぼりしてる人の心を励ます言葉を語るために与えられました。しかし多くの場合、悪口、陰口、噂話を喋るために使ってるのでないでしょうか。私の手は何のためにあるんでしょう。手伝い、手助けという言葉があるように、他の人を楽にしてあげるために与えられ作られたもんですね。ところがこの手で相手を叩いたり、突き飛ばしたり、盗みのために用いたり、中傷悪口のビラを書くために使われています。体は良きものをもたらすために、良きことのために神に作られたもんですが、実際は悪しきこと、破壊的なことのために使われています。人生は神様に栄光、人に平和を与えるために与えられましたが、実際には神への反逆、人へのダメージのために使われています。良いことのために作られたものを、悪いことのために用いているのです。この的外れのこと、この生き方のことを罪と聖書は語るんですね。そして私たちは一人残らず罪人なのです。そして罪人は自分の罪の刈り取りをすることになるんです。もみをまけば稲刈りが待ってます。同じように罪をばらまけば人生の最後に罪の刈り取りをすることになるのです。しかし神様は罪人になり果てた後もあなたを決して諦めていない方なんです。あの小学校の田んぼは一度は潰すことになったんですが、最終的には廃止を免れました。一体何が起こったんでしょう。田んぼの最大の功労者、作者であったおじいさんが校長先生と PTA の前に立ちふさがって頼み込んだからです。おじいさんは何一つ悪いことをしませんでした。しかし何一つ悪くないおじいさんがみんなの前で頭を下げて、なんとかこの田んぼを残してもう一回チャンスをやってほしいと願ってくださったのです。罪人には許してくださいという資格も権利も本当はないんですね。しかし罪人にふさわしいのは罪の刈り取りだけなんですが、何の罪もないイエス・キリストは十字架にかかって、罪人の代わりに謝り、罪人の代わりに罰を受け、罪人の代わりに苦しみ、そして罪人のために許しを勝ち取ってくださったのです。キリストこそあなたの救い主です。罪人のために愛で命を投げ出してくださる方なんて、この方のほか誰もありません。イエス・キリストだけです。イエス・キリストがあなたの救い主なんです。どうぞあなたのために十字架の上にかかって死に、死者の中から蘇ってくださったキリストを、生ける神を信じてください。心からお勧めしたいと思います。